ち手術の礼拝を始めます。前奏 あなたに従う者となることができますよう導いてください。主キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
懺悔の祈り。全能の神に罪を告白しましょう。
私たちの主イエスキリストの父、万物の救い主、全能の全能の神様、私たちは物事を行うと行いによってあなたと隣人とに対して罪を犯しました。心に懺悔いたします。どうか御子イエスキリストの許しによって私たちの罪の罪を許してください。これからの日、新しい人として主に仕え、皆の栄光を表すことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。罪の許し。許しの言葉。全能の神である私たちの父は、心から悔い改め、誠の信仰を持って主に立ち返るすべての人の罪を許すと約束されました。主があなた方を憐れみ、すべての罪から清め、永遠の命を受け継ぐ者としてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
三英の546番。
私の目は夜景に先立ち、あなたの仰せに心を砕きます。
主よ、慈しみ深く私の声を聞き、
あなたの裁きによって命を得させてください。
悪巧みをもって妨害する者が近づきます。
彼らはあなたの律法に遠いのです。
主よ、あなたは近くにいてくださいます。
あなたの戒めはすべて真実です。
あなたの定めを見て私は悟ります。
それが古からのものであり、あなたによって常しえに立てられたのだと。
使徒信条。我らは各信じ、ユダの生徒と共に使徒信条を告白する。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌21の362番。第18章1節から イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人とも思わない栽培員が生まれた。ところがその町に一人のヤモメがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人とも会わない。しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に合わせに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが神は速やかに裁いてください。しかし人の子が来るとき果たして地上に信仰を見出すだろうか。牧会祈祷。
降誕節第八終日の祈りを捧げます。創造主なる神よ、あなたは天地創造の御業を完成させてその見ての技を終えられました。あなたが良しとされた世界の真ん中に私たちを立たせてください。あなたと共に完成されたこの世界を眺め喜び分かち合うものとしてください。安息日の主なるキリストよ、あなたは安息日に苦しむ人々を癒し安息日の意味を教えられました。私たちが律法主義に陥りそうになるとき安息日に主がなされた救いの出来事を思い起こさせ愛の技へと導いてください。慰め主なる聖霊よ、私たちに休むべき時が与えられていることを感謝します。すべての人々が神の御恵みのもとで安心して体を休め心を休めることができますように、そして新しい活力を私たちの中に注いでください。三位一体なる神よ、すべての人のために備えられている永遠の安息への希望をお与えください。その時を夢見つつ与えられた生涯をあなたに信頼しながら歩むことができるように今あなたの御言葉を与えてください。あなたにいよいよ限りなく栄光がありますように、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
中井俊弘牧師。
今日聖書の中に登場する2人の人物はいわゆる何というか善人ではないわけですね、いい人ではないわけです。どちらもなんかこう何というかしたたかな感じがいたしますね。裁判官などは、自分は神など恐れないし人を人とも思わないと公言していますし、ヤモメもどうしてヤモメになったのかそれは書いていなくて三番裁判沙汰になっているくらいでありますから、どうしてそういうことになったのか、裁判官が裁判する理由がそのヤモメがうるさくてかなわないから裁判をするっていうんです。まあ聖書に掲載されるイエス様の例え話の中でもですね、特にめちゃくちゃな話ではないかと思いますけれども、この話を説教するというのは大変なことだと思いますけれども、この例え話はでもどういうシチュエーションで語られたかといえば、はっきりと理由が書かれておりまして、それは一節ですね、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例え話を話された。イエス様は気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例え話を話されたのです。第14章から続くファリサイ派の議員のうちでの食事会でなおも祈りについてイエス様は弟子たちに語られております。この裁判官が自他ともに認める神を恐れない人を人とも思わないという、まあ、そういう人物はどういう人かお分かりでしょうか。神を恐れるということは、はっきり言えば神の裁きを恐れることから始まります。神の裁きを信じない者は当然神を恐れないわけです。それはすなわち人は人を人とは思わないような傍若無人さがやがて現れてきます。すなわち神を恐れないということと人を人とも思わないことは対をなすことだということが分かってきます。まあ、こういう裁判官がいたら本当に嫌ですけれどもね、ヤモメもその、まあ、人の悪さにおいては人後に落ちないようで、聖書を読むと何度も何度もですね、裁判官に掛け合って裁判を開くようにそう直談判しているんです。まあ、今の日本の司法とは違うでしょうけれども、いくら当時のイスラエルの裁判とはいえ、直接裁判官に行ったからといってすぐに裁判が開かれるということそのようには思わないんですけれども、本日の聖書箇所を読むと裁判官があのヤモメはうるさくてかなわないから裁判を開いてやろうと言っています。ですから、まあ、裁判官の何て言うんでしょうね、試験で裁判を行えたこともあるかもしれません。また裁判官が、まあ、それを裁判をすることを、まあ、申し立てるということもあったかもしれません。ヤモメという身分は旦那さんが病気か事故で亡くした旦那さんを病気か事故で亡くした奥さんということでありますけれども、まあ、聖書でもそうですけれども、一番に守らなければいけない、人が守らなければいけない女性であります。なぜなら一番弱い身分だからであります。イザヤ書にこういう文章がありまして、悪を行うことをやめ善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよという文章があります。イザヤ書の第1章の16節から17節でありますけれども、ヤモメというのは旦那さんを亡くしたばかりか、このヤモメはですね、裁判をまた起こしているのか起こされているのか、そういうような困窮にあっているわけであります。その困窮については、具体的にはどのようなことなのか全く聖書には書かれていませんけれども、しつこく何度も何度もこの裁判官に迫っているところを見ると、 まあ、自分のこの命に関係する生きるか死ぬかの大変なことが起こっていたのかもしれません。まあ、6節にこの不正な裁判官、不正な裁判官であるようにこの裁判官は不正であるということが決めつけられています。本当に不正なんでしょうか。正しいのは神だとすればこの裁判官は正しくはないのです。一体どこが正しくないのか。この不正な裁判官の話を聞いてよく似た話があるなと思われた方もいるかもしれません。昨年の12月19日に不正な管理人の例え、二人の主人に仕えることはできないというですね、富をめぐる説教をしたばかりですので覚えておいでの方もいらっしゃるかと思います。証文を書き直すような悪いことをしてでも友達を作りなさい。あなたが奴隷であるなら二人の主人に仕えることはできない。伝道はそのようにするものであるという趣旨でありました。本日も聖書箇所も同じようなところがあるわけであります。まあ、ここでやもめのことを少しもう一度考えてみたいと思いますけれども、あるいはやもめという身分が生まれる社会構造を考えてみたいと思っています。今日本を見ても世界を見回しても暗い話ばかりであります。まずはコロナがありました。3年を超える歳月が流れています。また一方でウクライナでの戦争は間もなく始まって1年だそうですし、またトルコ、シリアではつい先日2万人を超える死者が出た大地震があったと聞いています。2011年の 3.11 の東日本大震災では行方不明を含めて2万1000人くらいだったように記憶しております。それを超える2万4千人の死者が出ている、教団の社会委員会の募金が始まることかと思いますけれども、また国内を見回してもですね、死者も出たあの強盗事件では、フィリピンで4人の死亡者がいてスマホ一つですね指示をしていたようであります。この4人は収容所から強制送還になりまして、彼らが行った特殊詐欺事件も氷山の一角であります。どのような犯罪が行われていたんでしょうか。また似たような、人を刺したとかですね、殴ったというような事件が多発しておりまして、このような闇に閉ざされた中で、教会だけが明るく振る舞ってはいられないような状態であります。祈ってこのような闇を払拭できれば良いと思っていますけれども、この闇の世界を光の世界に変えることはできるんだろうか。そもそも世界というものは光に満ちていたのかというふうにも考えます。キリスト者には本当に祈ることしかできないのか。やもめという言葉は最近あまり使いませんけれども、まあ使ってはいけない言葉ではないですが、マスコミが自主的に使わないのか、我々が古い言葉として使わなくなってしまったのか分かりませんけれども、このやもめを作り出すのは社会の困窮であります。闇であります。やもめを守らなければならないということは、それほど激甚な社会からの圧迫を跳ね返す力が必要であるということです。やもめを全力で守らねばならないということは大変なことかもしれませんが、あるいは一人ではできないことであることは間違いありませんけれども、本日の聖書箇所に出てくるようなしつこい性格ならいざ知らず、大抵のやもめというのはおとなしい方々が多いようですから、こういうことはできません。もう一度6節7節を読んでみますと、この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれるであろうか。まあ、今日の聖書ではここが一番言いたかったところだと思います。神を恐れず人を人とも思わない、 そのような不正な裁判官に裁判を開かせるような持続的な熱意と情熱を持つこのやもめのようでなければ祈り続けることはできない、信仰生活は送れないということなのかもしれません。修法の理念にも書きましたけれども、街中サロンが行われた水曜日にある女性が教会を訪ねられました。旧姓佐久間さんとおっしゃる方ですね、桂さんですか、佐久間桂さんとおっしゃる方で、今現姓は川村さんとおっしゃるようですけれども、小学校時代を過ごした80年代後半のこのエゴダ教会の教会学校に出席されていたそうで、今回はですね娘さんの受験でこちらに来たんで、懐かしくて江古田教会にいらしたそうです。そうすると、まあ、教会が、まあ、にぎやかに影がついているようなんでということで訪れてくださいました。よく聞きますと、千葉県の印西市にある東京キリスト大学に在籍したご主人と、その時にご主人と出会って結婚されて、現在は岐阜のキリスト教会の牧師をされているそうであります。まあ、佐久間さんご自身も牧師の資格をお持ちだとか聞いておりますが、今ご主人と牧会をされているかどうかは、そこまでは分かりませんけれども、教会を運営していらっしゃるようであります。共通の知人もいて話が非常に盛り上がりましたけれども、ご用事があるので写真を撮って別れましたけれども、かつて教科学校に来ていた女の子がやがて牧師の妻となり、ご自身もその牧師の資格を持っているということは、教会の大きな力になりました。当時教会学校の先生をされていた前田さんにも、それから他の方々にも大きな信仰の力を与えられたことに与えられたことだと思います。でも私の経験ではこの種のことは教会でよく起きる出来事であります。私も久部さんに来られた兄弟のことを奇跡だと言って、教団の教師試験の時にですねレポートに書こうとしたら、教会ではよくあることだと言ってですね立石先生に止められたことがありまして、そうか、教会ではそういうことがあるのかなというふうにも思いました。しかしその中でも佐久間さん親子はですね特別な感じがいたします。どちらかの教会で洗礼を受けられて、そして進学大学に行かれるようになった経緯など、本当にその辺のよく話をですね、よく聞いてみたいと思いました。これは本日の聖書箇所につながる奇跡の技であります。佐久間さんのお母さんがキリストだったらしいですけれども、佐久間さんに対する粘り強い教会での教えが、きっと彼女の洗礼に結びついたものだと思います。さらにその信仰は証明に結びつき、ご主人との出会いをもたらしました。今回お子さんの受験で、来られたと言っておりましたから、そういった意味でも家庭生活もですね、順調だったと思われます。短い時間でほとんどが、まあ、想像でしかありませんけれども、教会が果たした役割は大きかったと、そのように思います。さて、本日の聖書に戻ります。佐久間さんに行われた宣教は、ヤモメのようにしつこかったかもしれませんが、うるさくてかなわないので、裁判官は腰を上げたんです。散々な、目に合わすというギリシャ語が、非常に面白いウポイピアスというんですけれども、この言葉を調べていくと、辞書を見るとですね、この散々な目に合うかもしれないという言葉は、目の下を散々殴るという言葉だそうで、少しは痛い目にあったのかもしれません。古来本日の聖書箇所で、ヤモメはヤモメのことは教会であり、裁判官は神様であると言われています。果たしてこんな裁判官が実在するのかどうかは分かりません。イエス様の例え話だけで存在するのかもしれません。 それはこう言い直しているからです。七節です。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちに裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。つまりやっぱり神様の行いなんですね。そして、選ばれた人たちとは誰のことかといえば、どうもここでは、かつての佐久間さんのようなキリスト者のようであります。やもめの攻撃を受けて、まあ、臭いものに蓋をするみたいに裁判を開く不正な裁判官は、実はイエス様の例え話の中にしかいないわけです。そして裁判を開かせようとして目の下を打ち叩くやもめもどこにもいないわけです。しかし教会の役目は大きく、イエス様の福音は人々が生きる上でどうしても必要なものです。そして祈りの必要性を伝えたかったんです。それが命に直結するからであります。話し始められた時、神を恐れない裁判官が登場いたしますけれども、最後の選ばれたキリスト者を意識してのことだと思います。神を恐れないキリスト者はいません。神の裁きを恐れ、その贖いを信じているんです。まし神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人のために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。神様は放っておかれないんです。必ずや私たちを励ましてくださいます。まあ、前回は死体のあるところにはハゲタカも集まるものだという死を象徴する、まあ、謎めいた言葉で終えられておりましたけれども、本日の聖書箇所も、しかし人の子が来るとき果たして地上に信仰を見出すだろうかという含みを持たせた、まあ、謎めいた言葉で終わっております。これはイエス様再臨の時、あるのは信仰だけだというイエス様の強い思いが現れているに違いないと思います。やもめのように何度でも、時には裁判官にはうるさがられるくらいしつこく働きかければ、驚くべきことに裁判だって開いてもらえるかもしれない。まあ、本日の聖書箇所を通して祈りの大切さ、福音の大切さ、そして選ばれたキリスト者の働きを改めて知った気がいたします。本当にそのことに感謝を申し上げます。お祈りいたします。今日は祈りの大切さについて、不正な裁判官とうるさいやもめの例を挙げて、イエス様はかなり思い切った方法で説明してくださいました。やもめのようにひっきり足に訴えれば福音も届くかもしれない、そういうことを知りました。佐久間さんが伝えにいらしたことは、そういうことかもしれません。このお祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。この次歌う賛美歌21の520番なんですけれども、これちょっと印刷するの452番ですか。あれ、じゃあ520番は印刷されていませんので、一辺賛美歌の452番が同じ曲ですので、その詩で賛美歌21で歌わずにですね、54年版の452番を歌いたいと思いますので、よろしくお願いします。
賛美歌は54年版の452番。
Thank you. ださることを感謝します。今喜びを持ってこの供え物を御前に捧げます。また私たちのすべてを主に捧げ、清い生涯を持って主の栄光を表すことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
主の祈り。
天にまかなす我らの主よ、迷惑は皆をあがめさせてたまえ、御義をもたらせてたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせてたまえ、我らの日常を今日も与えてたまえ、我らの罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許すたまえ、我らの心の身に合わせず悪を救い出したまえ、国と力と栄えは限りなく何時のものなければない。アーメン。
報告を行います。本日の集会は礼拝終了後にティータイム、ティータイム終了後に教会清掃を行います。今週の集会は2月13日月曜日、東京教区伝道部委員会が通常で行われます。2月14日火曜日、説教塾読書会が同じく通常で行われます。18時半から21時。2月15日水曜日、政権祈祷会が13時半から14時半で行われます。以上となります。それでは照英の32番、
方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが教会堂に集う一人一人の上に、今日教会堂に来られなかった一人一人の上に豊かにいつまでもありますように。アーメン。 そういうわけでというか、まあ、今いらっしゃるんですけどね、竹谷さんがね。あの急遽奈良さんに指揮に変わりまして。奈良さんに代わっていただきました。それから昨日小原さやさんのホルンのコンサートがありましたね。喫茶店でこう、ホルンの魅力といいますか、それを再認識した次第であります。ありがとうございました。それからその飯野さんから、コンサートのが通ってますけど、今日さやさんは行けないんだっけ。あれ違う。そうすると補欠が今日は来て、清水さんは今日来てらっしゃらないのかな、どういうふうになるのか、まあ、一枚中に行くような感じがいたしますが、これはイチャリオ朝礼というですね、沖縄の一度会えばみんな兄弟というあのそういうコンサートだそうです。面白いコンサートのようですね。チラシを見ただけで後で皆さんにお配りいたします。そういうことで今日はその川村さんですか、佐久間さんのことをよくご存じの方がいらっしゃれば説明していただきたいような気がいたしますが、一番詳しいのは誰だ。まあ、それじゃあ後でまたティータイムでも話していただければ幸いであります。では私からは以上です。
それで本日の礼拝を終わります。